私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ヘレン・キラーという人がこのような言葉を残しています。幸せの扉は必ず閉まる。まあ、そうだろうなと思います。幸せの扉はいつか閉まる。その後にヘレン・キラーはこういうふうに言っています。しかしその時にはすでに新しい扉は開かれているのだ。私たちは閉まってしまった扉しか見ないけれども、しかし本当に見なければいけないのはもうすでに開いている扉、これを見ることができるかどうかだ。そのような言葉を残しています。今日私たちは受難の手術を迎えています。この受難の手術の時に私たちは何を見るか、多分イエス様の十字架の死を見ると思います。どれほど苦しまれたか、どれほど血を流されたか、どれほど悲しまれたか。しかしそこだけを見てしまったら私たちには次がありません。その後に何があるか、復活、そこを見据えることができるかどうか、それが実は今日の手術に私たちが神様から問われていることです。人間の苦しみや悲しみ、痛み、それだけを見ますか。その時には主イエスキリストがあなたと共にいらっしゃるのではないですか。そのイエス様が手を差し伸べておられませんか。イエスキリストも十字架で死に、そして血を流し、しかし復活という新しい命へともうすでに一歩進まれたではありませんか。もう実は今日の手術はこれがテーマです。今まで私たちは十字架の道行きをたどってきました。最後は墓に葬られ、そこで終わりますが、しかしそこからです。そこから私たちに何が見えてくるかということなのでしょう。実は今日与えられてます福音書の日課はルカによる福音書の22章の1節からすごい長いところです。お家にお借りになってどうぞ22章から皆さん読んでいただきたいと思いますが、そこにはユダの裏切りから始まって十字架につけられて、そして墓に葬られるまでの出来事が書かれています。その出来事の中で一番私がいつも興味深く読むところは十字架上でイエス様が語られた言葉の一つ一つです。イエス様が十字架におかかりになった時には、実はそこには3本の十字架が立っています。イエス様を中心にして右と左です。この右と左につけられた十字架につけられた人は強盗であったと言われています。十字架にかかって見せしめの刑をして殺されていくわけですから、どんなひどいことをしたのだろう。それは私たちは聖書では知ることはできません。私たちは私たちが犯した罪の報いを受けているんだから当然だと右側の犯罪人は言っています。よほどものすごい悪いことをしたのかもしれません。私たちがこうなるのは当然の出来事だ、そういうふうに言うのです。しかし左側の犯罪人はそれでもあがいています。お前が神の子なら降りて私たちを救ってみろ、そして自分自身を救ってみろ、お前は神の子なのだから何でもできるだろう、そういうふうにあざけっています。それに対してもう一人の犯罪人が、いやそうではない、この方は何も悪いことはしてない、私たちはこのように十字架の刑につけられるのは当然のことの報い、しかしこの方は何も悪いことはしてないじゃないか、そのように言うのです。最後まで自分の死を受け入れられずにあがいている犯罪人と、自分のやったことの罪を認め悔いている犯罪人と、これが最後にイエス様の右と左にいた人だったのです。私たちが今日この中で見なければいけないのは右側の犯罪人のことです。右側にいた犯罪人は最後にこういうふうに言うのです。私を思い出してください。これはとっても不思議な言葉だと思いました。 あなたが御国においでになるとき、私を思い出してください。何が不思議かというと、実はこの犯罪人に残されているものは死しかないのです。十字架につけられて死ぬしかもう他には方法はない。そこから降りてくることもできないし、また迎えるのはあと数時間後にやってくる死。血が流れていって、そして自分の血が大体なくなってしまうまで苦しみながら死んでいく、その死と痛みしかありません。だから左側の犯罪人はあがいているのです。なんとか最後助けていただきたい、そういうふうに叫んでいます。ところが右側の犯罪人はそうではないのです。やったことの罪はの報いは当然だ、でもあなたが御国においでになるときには私を思い出してください。彼は死が最後ではないと言っているのです。彼はイエス様は復活して神の御国に行く、必ず行かれる、その時に私を思い出してください。この言葉は実は死は終わりではないと言ってるのです。死は終わりではなく、もう一回イエス・キリストが復活される時にもし思い出していただけるならば、自分も復活の主と共にいることができる、絶望のままでは終わらない、必ず主と共にいるならば私たちに新しい命が与えられる。なぜかこの犯罪人はそれを知っているのです。ルカによる福音書の中で、この福音書を書いた中で復活のことを信じているのはこの右側の犯罪人だけです。弟子たちも信じられずに逃げていきました。この犯罪人だけが実は死んだ後の復活のことが見えている、絶望の中において希望を見出している、だから思い出してくださいと言ったのでしょう。その犯罪に向かってイエス・キリストは何かどう言われたか、今日あなたは私と一緒に楽園にいると言われた。これはすごい言葉だなと思います。明日でもなく、いつかでもなくですね、今日あなたは私と一緒に楽園にいる、復活して私と共にいると約束してくださったのです。私たちは死を迎えるときにいつ復活するんだろうか、どこで復活するんだろうか、またそれはどんなことなんだろう、悩みます。しかしイエス・キリストははっきりこう言われるのです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。もしそれを信じることができたら死は終わりではありません。私たちはそれを信じるから死は終わりではなく、また復活するイエス様と共に多くの人々と再会することができる希望を実は与えられているというのが今日の箇所です。キリスト教のお葬式の最初に牧師が言う言葉は実はこの言葉です。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。復活の希望というのをまずこのお葬式の最初に私たちはその御言葉を聞きます。それが私たちにとって死を乗り越えていくための唯一の希望だからです。死というのは実は私たちにとって絶望であります。もうそれ以上何もなくなってしまうという、恐ろしさもあります。苦しみもあります。でも本当にそうなんだろうかと聖書を読みながら思うのです。私もこの前はイスラエルに行ってきまして、パレスチナの子どもたちにも少し会ってきました。パレスチナの子どもたちに会うたびに、ああ絶望だなと思います。ここから出ることもできないし、いつ、空爆によって死ぬかもしれないし、いつ垂れるかもしれないし、学校を卒業しても仕事にはつけないし、就職率は 0% だし、関税は 200% だし、どこにこの子どもたちにですね希望があるんだろうな、そう思います。外部からのですね通信も途絶える時もあります。でもそういう子どもたちというのはパレスチナだけではないなと思うのです。フィリピンというところに行かせてもらいまして、スモーキーマウンテンというゴミの中に住んでいる子どもたちにも出会いました。この子たちも絶望だなと思いました。ここから出ることはできない、一生そこで暮らしていく、私たちは信じられないことです。なぜ自立してゴミの山から出て働けばいいじゃないか、そう思います。 しかしそれはできないというのです。なぜできないか、私も本当だなと思うのは、そのゴミの中の匂いがその体に染みついてしまうからです。日本人には日本人の匂いがあるように、ゴミの中に住んで暮らしてきた子どもたちにはゴミの中の匂い、それがついて一生取れないのです。ですからどこに行ったとしても、あのスモーキーマウンテンで暮らしていた子どもたちだと分かるということです。そこから差別が生まれてくるのでしょう。仕事もつけないという状況の中にあります。そういう子どもたちっていうのはどこに希望を生み出すんだろう、そう思うのです。インドネシアでもそうでした。またいろいろなアジア諸国に行ってもそうです。希望がない子どもたちっていうのは本当にたくさんあるのです、います。この子どもたちにとって本当に絶望っていうのは何だろうというふうに思ったのです。いろいろ聞いてまいりました。いろいろな先生たちにも聞いてもらいました。その一人の先生がこういうことを教えてくれました。牧師さん、あなたは絶望というのを知っていますか。絶望になった時ありますか。絶望っていうか、ちょっとあります。もうこれ以上望みがないっていう経験もちょっとはしたことがあると思う。そういった時にとっても笑われました。それは絶望じゃないっつって。絶望っていう時には絶望は見えないもんなんだと。そうだろうな。全ての望みが消えていくわけですから、そこで自分は今絶望してるなんて思ってるものは絶望ではないのだ。なるほどだなと思いました。じゃあその時にどういう状況にあるんですかって聞いてみたら、絶望の中にあってですね、子どもたちが感じるものは何かっていうのは希望なんだということです。はじめは分かりませんでした。何を言われているのか。望みはもうこれ以上ない、それは底辺、もうこれ以上ないわけですから、これ以上下がないということです。そうするともう希望しか見えないんだ。明日は良くなるかもしれない。次の日はですね、何か政権が変わってですね、自分たちが助け出されるかもしれない。そういう希望しか見えない。それが本当の絶望だと言われたときに、それが分かったかと言うと分かりませんけど、そういうもんなんだろうなというふうなのは思いました。絶望の中にある人は絶望が見えなくて希望しか見えなくなるんだ。なぜなら、キリストがこうおっしゃったでしょう。あなた方貧しい人々は幸いだ。ここにこそ私たちの希望はあるんだ。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、そう言われたでしょう。その言葉は絶望の中において初めて聞こえてくる本当の救いなのだ。そこまで言ってしまうと、このキリストの御言葉があなたにも分かるかもしれない。そう言われた時に、この言葉をもう一度再び自分はどう読んでいるかということを問われたのです。今日私たちはルカによる福音書の中から、今日あなたは私と一緒に楽園にいるという言葉を聞いています。私たちはいつか死を迎えねばなりません。しかしその時には必ずこの言葉が聞こえてきます。その言葉の上に立つから、私たちは残された人生を有意義に一生懸命生きていくことができる、今日与えられたことを一つ一つ成していくことができる、そのような人生を送っていくことができるのではないかなというふうに思います。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この確かなイエス様の約束が私たちそういう人にあることを、今日の受難書の最後に覚えておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の慰めと祝福が私たち一人豊かにありますように。そして今日私たちが聞くべき御言葉として、あなたは私と一緒に楽園にいる、その御言葉を信じ、また従っていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。